聖書を拝読いたします。口語訳聖書、新約聖書の196ページ、口語訳聖書、新約聖書196ページ、使徒行伝9章26節から31節となっております。それでは拝読いたします。使徒行伝9章26節から31節。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に加わろうと努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼の世話をして人たちのところへ連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名で大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせた。それ以来彼は人たちの仲間に加わり、エルサレムに出入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、また論じ合った。しかし彼らは彼を殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。今朝はバルナバと教会の成長と題しまして、泉川牧師よりメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日もご一緒に主を礼拝することができることを心から感謝をいたします。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは私たち一人一人を愛してくださり、私たちが救いに預かり永遠の命の世界、神の国を受け継ぐことができるようにと、尊き御子イエス・キリストを私たちのために与えてくださいました。我が子を与えてくださるその十字架の御業を通して、あなたがいかに私たち一人一人を愛してくださっているかを知ることができます。私たちはそのように愛されているものとして、それに応えて歩みたいと願っております。私たちも愛されたようにあなたを愛し、また私たちに愛を示されたイエス・キリストを私たちも愛し、そして私たちに与えられた愛をもって兄弟姉妹互いに愛し合うことのできるものとなりたいと願っております。どうぞ主よ、あなたが私たちにますます愛を増し加えてくださって、私たちが愛を中心に生きていくことができるように導いてください。またこの礼拝の中で降り注ぐあなたのお心を私たちは心から感謝して受けたいと思っております。またあなたのお心を私たちが受け取るときに、私たちもまた自らの心を持ってあなたに、父として愛するあなたに対しての思いを捧げることができるように、この礼拝があなたの愛によって導かれ、また私たちのあなたに対して応える愛をもってあなたとの豊かな交わりの礼拝とさせてください。今日また礼拝の中であなたが尊い命の御言葉を与えてくださることをありがとうございます。今日もあなたが語ってくださる命の言葉ですから、それを受け取っていきたいと思います。それぞれ自分の思いがあろうかと思いますが、しかしそれは脇に置くべきであり、ただ素直にあなたのお言葉を通してあなたが与えてくださる新しい思いを私たちがいただくことができますように導いてください。そのために御言葉を通して働かれるご聖霊の働きが今日も私たちの中に豊かにあることを感謝いたします。この小さきものもあなたのご主権のもとにおいて語らせてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は使徒行伝の9章26節から31節までのお言葉が与えられましたので、 今日はこの聖書の箇所に基づいて神様が私たちに対して語ってくださることを受け取っていきたいというふうに思います。今日の聖書の箇所はサウロ、クリスチャンを迫害する先鋒を走っておりましたサウロがダマスコに向かう途中でイエス・キリストにお会いし、そして劇的な改心を持ってクリスチャンとなりました。そしてイエス・キリストを通してサウロはパウロとしてですね、新しい使命を持って生きるものとなりました。ですからダマスコにあってもですね、イエス・キリストの救いを心から喜び感謝する彼はそこで多くの人たちに対してイエス・キリストのことを、この方は誠の救い主であると、そのように語り始めたのであります。しかしこれはクリスチャンである私たちにとっては大きな祝福というべき出来事でありましたけれども、当のユダヤ人たちからするとですね、受け入れることができないキリストに従う者たち、それを一番ある意味では憎み、彼らを撲滅するために働いていたサウロがですね、ある意味では自分たちを裏切ってこのクリスチャン側になってしまったわけですから、そうするとユダヤの人たちからすると裏切り者ということになりますので、サウロに対しての怒り憎しみというのはものすごく大きなものがあったと言わなければなりませんね。自分たちの本当に仲間だと思ってたものが敵側に寝返ったと、そういうふうに思っているわけですから、ですからダマスコにおいてパウロがですね、こういう御言葉を伝えれば伝えるほどに、それを聞くユダヤ人たちの中にはですね、本当に怒りが大きく燃え上がるわけで、でパウロをいわゆる殺してしまおうという、そういう話が起こってくるわけです。それをダマスコにいたですね、弟子たちが聞いて、あ、そうあってはならないということで、サウロをですね、パウロを逃がしてあげたというのが、今日の聖書の箇所の前の段階にそういったことが記されています。まあ、そういう中で最終的に、パウロはですね、まずはエルサレムに行って、エルサレムの教会の中心にいる、人たちですね、また人たちのもとで熱心に信仰を持っている弟子たち、彼らの中に加わろうとしてエルサレムの町に来たということなんですよね。ところがここに書いてあるように、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に加わろうと努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていたというかね、書いてありますよね。まあ、普通に考えればですね、そういう反応だっただろうというふうに思います。つい最近まではクリスチャンを見ればですね、捕らえ投獄し、そしてひどい迫害を加えているこのサウロですからね、パウロですから、ですからこのパウロがクリスチャンになりました、イエス・キリストを信ずる者となりました、あなた方の仲間に加えてくださいと言われてもですね、多くの人たちはにわかには信ずることはできなかったわけです。かえって疑いの心を持って心配したわけであります。まあ、もしかしたら中にいる人にとってはですね、信じたようなふりをして中に入ってきて、そしてエルサレム教会を壊滅的にですね、ダメージを与えるために入り込もうとしているのではないかというふうに疑う人たちもいたのではないかと思います。そうでなかったとしても、どこで翻って我々をですね、ひどい目に遭わせるのかもしれないと、まあ、そういう意味ではパウロに対してですね、仲間に加わろうとして彼は勤めるんですけれども、しかし教会の弟子たちはですね、なかなかそのサウロを受け入れるということができなかったということであります。でここで彼らは恐れていたという言葉がありますよね。この恐れていたというのは私たちにとってですね、注意すべきことだということを知っておきたいと思います。私たちはそのご聖霊はですね、ご聖霊はどこに働き、 あるいはまたサタンや悪霊はどこに働くのかということですけれども、私たちがですね、恐れの心を持つと、恐れに神が働くということはないですね。その恐れの心に御聖霊が働くということはないです。恐れるところにはですね、サタンや悪霊が働いていきます。今日ですね、今の世界というのは大変ですね、その不安な時代だというふうに言っていいと思います。いろんな形で多くの人々がですね、不安を持っている、いわゆる恐れを持っているわけです。そして恐れがあるということはですね、同時に恐れているということを通して自分たちの思い通りにですね、人を導こうとする人たちの策略というんでしょうかね、そういったものに簡単に引っかかって振り回される時代となっているということです。ですから、その沖縄でも土俗宗教としてのですね、例えばユタというのがあったりしますけれど、彼らがですね、基本的に沖縄の人たちを捉えて自分たちの言葉を聞くようにさせるために用いる方法というのは恐れなんですよね。その拝まなかったらこういうことが起こるよって、子どもたちが病気になるよって、こういうことが起こってしまうよと、まず不安を与えるわけです。で、不安を与えると人々の心には恐れの心が生じますよね。で、恐れの心が生じるとですね、私たちはいても立ってもいられないという言葉があるように、恐れに駆られると、その恐れからどんな形でもいいから安心できる状況になりたいというふうに願うわけです。そうすると、恐れている人たちというのはもはや思考回路が働きません。ただ恐れから逃れたいということになりますので、そうするとその恐れを利用して、こうすれば安心だよ、こうすれば大丈夫だよという言葉に簡単にですね、人はその乗ってそれに従っていくようになるということなんですよね。ですから、この国もそうですけれども、この国を司っている人たちがあそこに導いていきたい、こっちに導いていきたいという時に、その導くために用いる方法というのは、こうしたらもうあなた方は老後は不安だよとかですね、こうすると私たちは国際情勢の中では大変なことになりそうだよとか、いろんな形でですね、不安を私たちの中に植え付けていくわけです。これは政治家の直接の言葉もありますけれど、そういう政治家たちと周りで関係を持っているマスコミとかですね、そういったものも活用して一緒になって人々の不安を煽るということをするわけです。そうすると、その不安に駆られてしまった人たちは、ここに道がある、こうしなければいけないんだというふうにいろいろ言われると、もうある意味では何も考えずにその方向に流れていくということになるということですね。もうそもそもパニックというのがありますよね。例えばこういうみんながパニックになっている状況の中で、本当かどうか分かりませんけど、誰かがですね、あそこに行けば大丈夫だらしいよという声がみんなに聞こえたとしたらですね、おそらくその一声で本当かどうか確かめることをせずに、みんなが雪崩を打ったようにその人が指示する方向に走っていくんだろうというふうに思うわけですよね。ですから、恐れというのは私たちに思考回路を停止させてしまう。思考回路を停止させてしまうというのはどういうことかというと、私たちはですね、クリスチャンというのは神様から与えられた言葉の中に生きている存在ですよね。ところが、この言葉の世界を持っている私たちが思考停止になるというのは、神様によって与えられた御言葉を通して考えること、判断するということがもはや全くできなくなってしまうということですから、そうすると簡単にですね、その悪意を持っている人たちによって、導かれるというんでしょうかね、そこに引っ張られていくということもありますし、またそういう自己中心な心を持っているものを通して働く悪霊もサタンもですね、私たちをそのような形で迷わせて間違った方向にどんどんどんどん連れていくということになるわけであります。ですから、クリスチャンである私たちはですね、恐れの心にとらわれてしまうということは危険なことであるということを知らないといけないということです。実際、イエス・キリストがこの地上を歩まれたときに、 弟子たちと一緒に生活をされますよね。その中でいろんな出来事があるたびに弟子たちは怖がったんです。恐れを持ったんですよね。しかしイエス・キリストはあなた方の信仰が薄いからだ、神様を本当に心から信じその方によって自分たちが生かされているということが分かるのであれば、あなた方は安心していることができるはずであると。ですからイエス・キリストが弟子たちが怖がっているということをですね、あ、そうだね、怖がってしょうがないねというふうに認めた場面というのはないんですよね。そうではなくて、あなた方を怖がっていてはいけないんだというふうに言うわけです。そしてイエス・キリストが十字架にかかるという時に、その恐怖心というのは弟子たちの中に頂点に達しましたよね。それで弟子たちはみんな散って逃げてしまいましたし、ペテロはかろうじてイエス・キリストの後をついて大祭司の家の庭にまでは行きましたけれど、でもお前あのイエス様と一緒だっただろうという追及する言葉を聞いて、結局パウロはですね、あ、ごめんなさい、ペテロは私は神にかけて誓うけれども、そのイエスは知らないと言ってですね、そう言い放って、でそこから逃げてしまったということがありましたよね。ですから恐れを持っていることが、神に従うことができずイエス・キリストと関係を結ぶことができないということは、そういうことを通してもはっきり分かるわけです。そして復活された後にイエス・キリストが弟子たちのところに現れた時に何とおっしゃいましたか。平安があなた方にあるようにと言われたんですよね。そして平安があなた方にあるようにと言われたイエス・キリストは聖霊を受けようとこのように言われたわけですよね。ですから平安を得た者は聖霊を受けて聖霊と共に歩むことができるけれども、でも不安恐れを持ってしまうと、私たちは悪しき霊のですね、そのいいように振り回されてしまうものだということを知っておかなければいけないということです。聖霊が私たちと共にいるから平安ではなくてですね、私たちが父なる神様を知り、その方によって私たちが愛されて、そして守られて、たとえこの地上では死を受けたとしても、やがてこの天の父なる神様がイエス・キリストを復活させてくださったように、私たちは死をも克服して神の国を受け継ぐことができるんだって、そのことを私たちが信じ信頼するときに、私たちの心の中には平安が訪れるわけですよね。そしてその平安を私たちが受け取ったときに、要するに父なる神様を信頼しイエス・キリストを信頼する、その中にある私たちの平安というのが与えられたときにですね、ご聖霊は父を信頼しイエス・キリストを信頼する、その心を持っている者にご聖霊も伴ってくださって、一緒になって働いてくださるということですよね。ですからそういう意味でこの、エルサレム教会に、使徒たちがおりましたけれども、でも使徒たちと一緒に生活する弟子たちの中にはですね、やっぱり状況が悪くなるとですね、ある特定の状況に置かれると心配して恐れを持ってしまうという、そういうことがあったんだなということが分かるわけであります。エルサレムの教会の弟子たちにとってはサウロを恐れるということがありました。で、今は時代が違って私たちは今の時代を生きてるんですけれど、でも皆様の中にもですね、実は恐れがあるのでないかというふうに考えるわけですよね。だってこの世の中はですね、私たちを恐れさせることを通して自分たちのいいようなところに引っ張り込もうとしますから、私たちが見るもの、私たちが聞くもの、私たちが読むもの、そういったものはですね、ほとんど私たちに恐れを与えるためのですね、言葉が満ちてるというふうに言わないといけないんですよ。そういう社会の中でですね、社会の中に自分たちが無批判にそれを受け入れて迎合してしまいますと、私たちは社会全体が不安なように、クリスチャンも気がついたら一緒になって不安になっているということが起こってくるということなんですよね。 ですから老後のことであれ、世界情勢であれ、どんなことであれ、経済的なことであれですね、私たちが不安になっている、恐れを持ってしまっているというのは、この必ずしも良いことではなくて、基本的にクリスチャンはですね、恐れからは解放されていくということを考えなければなりませんし、そのことの唯一の方法はですね、父なる神様を見上げ、この方を信頼する、でこの方が私たちに与えてくださった神の約束を信ずる、そこに固く立つという以外にですね、私たちが恐れから解放されるということはないわけです。もはや耐えられない試練に会うことはないと聖書は書いてありますよね。そしてそれと同時に逃れる道があると、そうおっしゃっています。でたとえ私たちがバプテスマのヨハネのように首を切られて死ぬようなことがあったとしても、でもそのバプテスマのヨハネの命は天の父なる神様が握ってくださって、イエス・キリストが復活されたようにですね、彼もまた復活の恵みに預かるわけですから、もはや私たちにとって死ということさえも恐れる必要がないということが本当にわかるのであれば、この生活を生きている中で、まあ、困ったこととか不便なことというのはあるでしょうけれど、その恐れるとかですね、怖いとかという思いを持つ必要はないということです。ただ私たちの周りにいる人たちは私たちを都合のいいように動かすためには、私たちを不安に陥れる、脅す、怖い思いをさせるという形を通して働きかけるということなんですよね。まあ、私もですね、今はそうしませんけれど、子供の私の子供、子供が小さい時はですね、やっぱり言うこと聞かせようと思うんですよね。言うこと聞かせようと思うとですね、私は大きな声出してですね、そして怖い顔をしてですね、そして子供たちに対して向かうわけですよね。さすがに子供たちもですね、怖いとですね、分かりました、言うこと聞きますということになるんですけど、でもそれは本当のその子供たちを大切にし、子供たちに分別を与えて正しい方向に行かせるというよりもですね、結局は恐怖心を利用してですね、自分の都合のいいように動かしてしまったということだと思うわけですよね。ですから私たちは人を脅してですね、怖がらせるということがあってもいけませんし、誰から脅かされたとしてもその恐れを持つということはしてはならないということを思うわけであります。で、今日の聖書の箇所を見ても分かりますように、結局この弟子たちは信じることができずに恐れていましたよね。恐れているので当然のことですけど、パウロを受け入れるということをしないんですよ。ですから恐れがあるところにはですね、交わりは成立しないということです。恐れがあるところには交わりは成立しない。この教会にもですね、いろんな方々が訪れます。そして兄弟姉妹となって家族として成長していくわけですけれど、でも私たちがここに来る人たちのことを、ある誰かのことを怖がったりですね、恐れたりですね、そういうことになれば、少なくとも恐れや不安を持った人はその人と関わろうとはしないということになりますので、私たちはですね、父なる神様が全ての人々をイエス・キリストを通して一つの交わりの中に、その導いていきたい、迎えようとしているわけですよね。そういう状況の中にいるときに、私たちが恐れの心を持つとですね、もう受け入れることができないんですよ。交わりが成立しないんですね。ですから私たちはその恐れるということがどれほど大変なことであるか、要するに恐れを持つと聖霊と一緒になることもできませんし、恐れると私たちは交わりを形成することもできないということですよね。黙示録の中で臆病者ということに、その罪人、滅びてしまう罪人のですね、代表として一番最初に出てくるのが臆病者という言葉ですけれど、ですから私たちはですね、不安に駆られて恐怖心を持って怖がっているということはですね、これは聖霊との関係持てませんし、人との交わりも持てませんし、私たちは孤立していかなければならなくなっていくということなんですよね。 実際神様に対して罪を犯してしまったそのアダムとですねエヴァが、神様がエデンの園に訪れた時に最初何したか皆さんご存知ですか。聖書の中に書いてありますよね。彼らは園を歩くですね、神様の足音を聞いた時に木の茂みにですね隠れたんですよ。なんで隠れたんですか。恐れたからですよね。ですから神様との正しい関係の中に生きてたアダムとエヴァの中には恐れというものはなかったんですよ。しかし罪を犯し、その考えていること心の在り方が変わってしまった時に、彼らが最初に神様に対して見せたのは恐れ怖いということでした。それはお互い夫婦もお互い同士をある意味では恐れていますから、ですから自分を全部見せることができないので、お互い裸であることを隠していくという形を通して、そのお互いが心と心でですね、こうしてしっかり向かい合うということではなくて、間に何かを挟んで相手から自分が見えないようにするという、そういう工夫をです、工夫というんでしょうかね、そういうことをせざるを得なかったって、それも恐れということが理由だということです。ですから恐れている彼らは神様に近づきませんでしたし、夫婦としても距離を空けましたし、兄弟としても一つになることができませんでしたし、いつでも私たちは誰かと誰かとの間にですね、壁を置いてですね、その一定の距離感を持たないと関わることができないという恐れを持つようになっているということなんですよね。ですから私たちはですね、イエス・キリストを通して、イエス・キリストが私たちにしてあげたかったことの一つは、その恐れを取り除いてあげて、そして平安な心を与えて、その平安を通してご聖霊とも人ともですね、交わることができるようにしようとされたということであります。ですから臆病怖いという思いを持っていつも生きるということは、これはものすごく良くないことであるということを心に留めていただきたいと思います。で、27節ですが、ところがバルダマは彼の世話をして人たちのところに連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名を大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせたと、そのように書いてありますね。ここでですね、バルナバが登場してくるわけです。みんながですね、遠巻きにパウロに近づかないところをですね、バルナバはこのパウロとですね、関わったんですよね。そして関わったことを通して、このパウロがですね、ダマスコ途上でどういうふうにイエス様とお会いしたのか、そしてそのことを通して何を語られたのか、そしてダマスコにあっては本当にイエス・キリストを信ずる者として、その使命に預かる者として一生懸命ですね、その人々に対してイエス様のことを伝えたという、その一部始終をそのパウロを通してですね、ちゃんと聞くということができたわけです。恐れの心を持っているとですね、私たちは人の話を聞いてもですね、疑いの心で本当かなということでなかなか受け取られないところがありますけれど、しかしバルナバという人は少なくともですね、神様にあって生きているという意味において彼は平安な心を持ってた。それで平安な心を持ってたので、サウロの話をですね、真実に耳を傾けて聞くということができたということです。そうするとですね、私たちが恐れではなくて平常心を持ってこうして話を真剣に聞けばですね、サウロが語っていることというのが神様によってなされたことなのか、そして本当のことなのか、その嘘なのかということは分かるわけですから、そうするとバルナバはですね、サウロに対して働きかけてくださったイエス・キリストの働きは本物であり、彼に対して与えられた使命も間違いがないものであり、そして彼自身がそれに従って本当にダマスコで御言葉を伝えたんだということを知ることができましたから、ですからバルナバはサウロのこと、パウロのことを全面的に信頼して、彼は使徒たちのところにパウロを連れて行ってですね、 それで使徒たちとの間を結んでくれるということをしてくれたということですよね。そうすると当然のことながら使徒たちも神様に会って平安を保って生きている人たちですから、そうするとバルナバを通して連れてこられたサウロと使徒たちとの間のそういう交わりの中でバルナバが彼を保証して語ってくれること、そしてまた使徒たちがパウロとですねその交わっていることを通して、ああ本当にイエス・キリストが働き彼は救いに預かったんだということを確認することができたわけです。そこで弟子たちは恐れたんですけど、使徒たちはですねサウロのことパウロのことを受け入れて、それで交わりを持つということになったわけです。そうすると多くの弟子たちもですね不安でしたけれども、でも使徒たちがですねサウロを認めて、そして受け入れて、そして交わりをしているということになったときに、ああではサウロが言っていることパウロが言っていることは本当なんだなと、そこで受け止めて神様がそうしてくださったということを感謝し、そして彼のことを弟子たちもですね受け入れるということになっていったわけであります。そうするとですねこのパウロはですね受け入れてもらったんですから、受け入れてもらったので彼はそこでみんなと共になってですねエルサレムにいる多くのですねそういうユダヤの人たちに対してイエス様のことを伝えていくという、力強く語っていくということが起こっていったわけであります。もしこのサウロ、このパウロをですね弟子たちが受け入れることができず、使徒たちも受け入れることをせず、もしサウロがですねこういう外に弾き出されるということになればですね、今日の私たちが受けている恩恵というのはですね受けることができなかったかもしれないと思うわけですよね。しかしサウロは恐れによって排除されるんじゃなくて、彼を平和な心を持って確認して彼を仲間として受け入れたことを通して、サウロはこのイエス・キリストによって作られたですねこの兄弟姉妹という関係の輪の中にいるものとして彼は用いられた賜物を用いてですね世界の救いのためにまたユダヤ人たちのために働くことができたということです。ですからサウロがこのように力を発揮することができたのは交わりの中に迎え入れられたからであるということを思うわけですよね。そうすると恐れと、そしてあまあ恐れによるその断絶ですよね、それをつなぐ役割をしたのがバルナバなんだなということがわかります。そうすると今日ですねサウロがどれほどこの世界に対して影響を与えた人であるかということは皆が知るところでありますけれど、でもサウロがサウロとして、要するにパウロがパウロとして行為に働くことができたということは、バルナバのこの間を取り持ってくださるというその働き抜きには起こりえなかったんだなということも知ることができるわけですよね。教会の中にあってもですね、人を恐れる人たちもいるかもしれません。いろんな過去のことを知ってですね、こういう警戒する人もいるかもしれません。しかしみんながそうだったらですね、そこでおしまいです。でも教会の中にもですね、当時のバルナバと同じように私たちの中にもですね、バルナバはいるわけです。そのバルナバの位置に立ってですね、その恐れと恐れによってこうして引き裂かれている人間関係をつないであげてですね、兄弟となり姉妹となり仲間となり家族となっていくという、そのことを実現するために働く人がものすごく大切なことであるということをバルナバという存在を通して知ることができるわけですよね。ですから私としてはですね、恐れる人ではなくて、私たちは恐れではなくて、その恐れを取り除いて 人と人とを結んでいくですね、バルナバのような存在でありたいと、そういうふうに思うわけです。これは単に教会だけのことを言っているのではなくて、教会として皆さんがいろんなところでですね、働いているわけで、そういう中にあってもつなぐ役割をする皆さん一人一人がバルナバであると思ってですね、そういう働きをしてくだされば、結ばれることによって一人一人は力を発揮することができます。結ばれることによってですね、大きな力を持つことができるようになるということです。それでこの28節、それ以来、彼は人たちの仲間に加わり、エルサレムに出入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、また論じ合った。しかし彼らは彼を殺そうと狙っていたと。パウロがですね、もう熱心に語れば語るほどに、ユダヤ人たちからすると寝返った裏切り者という思いがますます募っていきますから、そうするとギリシャ語を語るですね、ユダヤ人たちに対してしばしばパウロがですね、一生懸命こうして指導していたことによって、かえって彼らはですね、パウロを殺そうと狙うようになってしまったということです。しかしそういうその悪意を受けながらも、パウロが熱心に一人一人に対して、でもイエス・キリストは本当に救い主なんだと、そのことを伝えていたということを知ることができるわけです。で、30節、兄弟たちはそれと知って、彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出したとありますね。兄弟たちはそういうことを知って、最初は恐れていた人たちだったのに、今ではパウロのことを認めて受け入れたんですから、今度はパウロの命、それを心配する側、守る側に回ったわけです。それでカイザリアという港町のところにですね、エルサレムから彼を導いていって、そこからタルソというですね、学問の都ですけれど、そこにですね、パウロが行くようにと後押ししたということをここで見ることができるわけです。で、最後の31節ですが、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ、聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していったということですね。こういう、パウロがですね、エルサレム教会に加わっていくということの中で、いろんな恐れがあって大変でしたけれど、でもバルナバがそこで介入したことによって、恐れは取り除かれて交わりが成立しました。そのことを通して、その弟子たちの中にある恐れの心は取り去られてですね、そしてこのような敵であったもの、我々を殺そうとするそういった存在でさえも、天の父なる神様を本当に捉えて、このように私たちの仲間に加えてくださったとなればですね、弟子たちはますます天の父なる神様に対しての信頼の心を大きくしていったということを言うことができるわけですよね。そうすると教会の中に、今までも平安はあったんでしょうけれど、より深い確かな平安が教会を満たすようになりました。そうすると平安があるということは、お互い同士の交わりがですね、本当にその深く結び合わされる状態になっていたということですから、そうすると教会としての交わりはですね、確かなもの、その基礎はですね、固まっていくということになるわけです。そしてそれと同時に、先ほど言いましたように、平安というのはですね、ご聖霊がその関係する者にとってまず一番必要な心であるというふうに言いましたね。ですから教会が平安によって満たされて、お互いの関係が結ばれていくという、そういう中にあって、ご聖霊はそのエルサレム教会と交わって、エルサレム教会だけではなくて、それを中心として広げられていくですね、ユダヤの人々に対しての教会の働きを聖霊に励まされつつ、それをどんどんどんどん進めていくということになっていったということです。そこに多くの人々が イエス・キリストを信じて教会の交わりの中に加わってくるというこういう出来事につながっていったんだということを今日の聖書は教えてくださっているということですね。どうでしょうか、私たちはですね、教会の成長というとですね、何らかのプログラムであるとか、優秀な人であるとか、何か外部から特別な力を持ってきてとか、いろんなことを考えやすいのでありますけれど、でも私たちにとってですね、神様のためにこの働いていく、使命を持って働いていくという時の一番大きな力、大きな助け手というのはですね、これはご聖霊です。ですからご聖霊が励ましてくださるという以上にですね、教会の働きを進めていくものはないということですね。そのために私たちにとって必要なのは実は平安であり、平安によって私たちの基礎、この交わりの基礎が固まっていくという、これ以外の方法でご聖霊が私たちと共に前進していくということはですね、考えられないことだというふうに言うことができるわけです。ですから私たちは世の中の人たちであればですね、自分たちのしていることを発展させるためにはもっと能力あるものを揃えていこう、もっと組織立っていこう、そしてお金もかけよう、またいろんな人たちも使おうとかっていうふうにですね、そういう方法論によってその組織を大きくさせていこうという話になるんでしょうけれど、それは教会外の人たちのですね発想であって、私たちが聖書を読む限りはですね、それによって教会は多くの人々を救い働きが広がっていくんではなくて、ご聖霊が私たちと一緒にいてくださることによって広がっていくものであるということを今日の聖書の箇所もはっきり教えてくださっているわけですから、そのために平安が常に保たれているということが大切であり、しかし恐れる者もいます、怖いという気持ちを持ってしまう者もいます。でもその恐れを取り除くことができるために働く人もいます、結ぶ人もいます。そういうバルナバのような存在があっての教会成長であったということを心に留めたいと思います。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。確かに私たちは恐れの心にとらわれて、それをもってあなたとの関係から離れ、あるいは御言葉に基づいて生きることも忘れてしまい、私たちはただただ右往左往するような、そういう時があるということを認めなければなりません。しかしそのような私たちは早く恐れから解放されるべきであり、あなたを信ずる者にふさわしい平安が私たちの中に確かなものとなっていかなければいけないんだと思わされます。もはやイエス・キリストの復活を通して死さえもあなたによって滅ぼされたのですから、私たちがあなたを見上げて心からなる平安を持ってお互い同士の人間関係を結んでいき、どうぞ教会として家族としての交わりが確かなものとなりますように、またそれに伴って働かれるご聖霊に励まされつつ、どうぞ私たちが住むこの社会の中で多くの人たちを救うために、共に祝福に預かるために、私たちが住んでいくことができますように祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
感謝します。それでは本当の賛美をしてまいりましょう。ご起立ください。